てそれでは横浜トリエンナーレの特集からです。横浜トリエンナーレは3年に一度行われている現代アートの国際展。2001年にスタートし、今回8回目を迎えました。3月15日から始まっていて、横浜市内各所で鑑賞することができます。私は先日、会場の一つ、横浜美術館に行ってきました。それでは、横浜美術館の主任学芸員、片田裕子さんにお話を伺います。片田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
いやーもうね、朝からたくさんの方々がいらっしゃっていて、そして美術館というとちょっとこう静かで厳かなイメージがあったんですけど、今日はとっても賑やかですね。
はい、3年に一度の横浜トリエンナーレが開催中ということで、いつもは美術館にいらっしゃらないような方も多くお迎えできて、大変嬉しく思っております。美術館も建物の外観は大きくは変わらないんですけれども、中にお入りいただくと今までよりぐっと明るくなった屋根から差し込む光ですとか、それから展示室の中も天井が高くなったり、より一層作品を見やすい環境でお客様をお迎えしています。
さあ、そして今回の横浜トリエンナーレ野草今ここで生きているについて詳しく伺っていきたいんですけれども、改めてどんな内容になっているかご紹介いただけますでしょうか。
はい、今回はですね、前回より、横浜というのが、国際的な港町であるということから、海外からアーティスティックディレクターをお招きしています。で、今回は中国の北京を拠点に活動されているアーティストと、それからキュレーターのユニットであるキャロル・インホア・ルーさんとリュウディンさんのお二人をお迎えして展覧会を作っております。
そして全体テーマ、野草今ここで生きてる、ね、これもすごくインパクトのあるコピーだなと思うんですけれども、こちらにはどんな思いが込められているんでしょうか。
はい、今回はですね、日本で活動を開始して、文学者となった魯迅に着目しました。魯迅が当時ちょうど今から100年前に野草という詩を書いて、散文詩集を書いています。はいはい。で、その三文詩集を読むと、私たちが生きている今の時代にも非常に複雑でいろいろな問題を抱えているわけですけれども、個人個人が主体性を持って、自ら考えて生き抜く力を持ちながら新しい時代を切り開こうというエネルギーにあふれている。で、そうした魯迅の言葉、精神というものに今改めてこう注目して、そしてこの100年間に起こった様々な世界の変革期ですとか時代の流れ、それからその子を生き抜いてきた人々一人一人の個人の力というのに改めて着目しようとするタイトルが付けられています。
今回のパンフレットや公式ウェブページのデザインも拝見しました。鮮やかな柔らかな藤色に反対色の黄色い文字が描かれているのがとても特徴的だったと思うんですけれども、
はい、今回 のそうしたデザインのキービジュアルは岡崎真理子さんというデザイナーの方が作ってくださっています。で、今回特徴的なのが野草をここで生きているという文字がですね、ウェブサイトなどで見ていただくと、動いていたりですとか。
そうなんですよ、びっくりしました。開いたら文字一つ一つがこうにょにょっと まるで生きているみたいにフォントの一つ一つが動きましたよね。
はい、そうなんです。実はですね、フォントはこの展覧会オリジナルのフォントになっていて、一つ一つの文字について横浜市内で住んでいる方ですとか市内の大学生にこう手書きの文字をたくさん集めてですね、皆さん その手書きの文字を全部取り込んだ形でこう新しい文字の形というのが作られているんですね。で、そうしたデザインのコンセプトにも先ほど魯迅の野草の刺繍にも現れていたような、一人一人の命ですとか、個性を尊重する社会の実現を目指したいというような思いも込められています。
そうだったんですね。道理で手書きなんですけど、見たことないようなちょっと文字だったり、ゴシック体のようなフォントも含まれていたり、面白いなと思って拝見していました。さあ、それでは会場内をご案内いただけますでしょうか。
はい。今ですね、ここにいらっしゃる横浜美術館入ってすぐのグランドギャラリーと呼ばれる今空間にお越しいただいていますけれども、ここは展覧会の序章にあたるものになります。 で今回の展覧会7章の構成で作られているんですけれども、今立っていらっしゃる場所が今ここで生きているという章になりまして、まあ、今回のまさにタイトルにも含まれている章なんですね。で入っていただきますと、大きな大空間の中に音がまずすごく印象的だと思いますけれども、
そうなんですよ、ね、映像と音が流れてますよね。
はい、でいくつもの10作家による今作品がここに展示されています。でそのいくつかは、テントのような仕立てをしていたりですとか、それから、木でできた大きな構造物、そして上を見上げていただきますと、赤い布がかぶさった、恐竜のような姿が見えてきたりと、
私も恐竜見たいと思いました、
でこのようにですね、今回ここの空間を、いわゆるキャンプサイトのように見立てたいというのが、キュレーションの、コンセプトになっています。
キャンプサイトですか。確かにそうですね。
キャンプというと、幸せな日常の中では、レジャーのイメージも強いかなと思うんですけれども、実はこう私たちが今生きている世の中は、いつ誰でもこう避難民にもなりうるというような現実というのも抱えています。世界の裏側ではまた苦しい現実も抱えているんだといった、そんな両面性をこの空間から感じ取っていただけたらと思っています。
さて3階のギャラリーに移動してきました。こちらはどんな展示なのか教えてください。
3階にはですね、全部で5章がありまして、で1つ目の章が密林の日という章の部屋を通り抜けて、そして私の解放、流れと岩、クモンの象徴と続きまして、さらに鏡との対話という章を抜けると、もう一度私の解放と密林の日がやってくるというような、今回の展覧会は構成になっています。
へえ、7章あると伺っていたので、それぞれ順番があるのかなと思ったんですが、そうではない。
はい、横浜美術館の建物が左右対称にできているということに発想を得て、今回の展覧会はその左右の対称性を生かしながら、最初に動線上は見た章というのが、再びいくつかの部屋を通り抜けるとまた出てくるというような、ちょっと面白い構成になってます。
わあ、そこにもいろんな意味を感じ取れることができるようになってるんですね。そしてここ今いるのが鏡との対話ということで、入るとまず大きな鏡のような展示があったりしますけれども、ここはどんな意味が込められていますか。
はい、ここの章では、私たちは何者かというような、鏡に向き合った時に、それぞれ皆さん朝何気なく鏡を見ているかもしれませんが、改めてその鏡と向き合う自分を見つめ直した時に、私たち人間が何者なのかというようなことを考えさせてくれる作品というのを集めています。
特にインパクトがあるなと感じたのが、この白黒の写真たちなんですが、犬がお面をつけていたり、お母さんのお人形のようなものがあったり、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、これはどんな内容なんでしょう。
はい、こちらはポーランドの写真家であるアネタ・グシェコフスクさんの2つのシリーズ、写真のシリーズを組み合わせて展示されています。でその他にもですね、今回はアネタさんによる立体の、お人形のような作品も組み合わせた展示となっています。
ちょっとね、本当に何も知らずに見ると、おお、びっくりっていうね、感じがするんですけれども、このお面はどんな意味があるんですか。
はい、今回の2つのシリーズのうちの1つが飼いならされた動物というシリーズになっていまして、いわゆるこう私たちが普段犬を飼ったり、猫を飼ったりするかと思うんですけれども、そういう身近な動物に、人間のこうお面がかぶせられているんですね。でちょっとギョッとするようなこうイメージ が繰り広げられるんですけれども、まあ、考えてみればこういつも私たちはこう人間として、まあ、犬をこう操っているような、まあ、主従関係でいうとやはり人間が主で、うん、こうそれに従うものが犬だ、
はい、
あるいは猫だというふうに考えているかもしれないんですけれども、うん、まあ、ひとたびその犬たち猫たちにですね、お面がかぶった途端にこう何かこうどちらが主であったかをこう忘れさせてくれるというか、うん、旗といつもの関係というのを考えさせてくれます。で同じようにこうママというもう一つのシリーズでも、まあ、そうした私たちの日頃のこう役割というものについて問いかけてくれるんですけれども、このママのシリーズでは作家本人がこうシリコンでできた人形になって、それを作家ご自身の娘さんがお世話をするというシリーズになっているんですね。で人形となった作家は上半身から上しかないんですけれども、うん、まあ、それを普段はこうお世話をしているはずの娘がこう自分を世話したりこう埋葬してしまったりっていうような様子をこう捉えた写真シリーズになってます。
そうなんですよね。このお母さんのお人形に娘さんがタバコを加えさせていたりだとか、顔を撫でてあげていたりだとか、まさにその母と娘その関係性を反対にした時にどうなるのかっていうことを捉えた写真作品ということですね。
はい、なんか普段私たちも何気なくこう生きているようで、まあ、いろんなこう役割を担っていて、まあ、日本人という国籍かもしれないし、それは家族の中での、まあ、母と娘だったり、まあ、いろいろなこう私たちも一人の人間がいろんな肩書きだったり思っているわけなんですけれども、まあ、そうしたものっていうのって結局こう社会的なこうルールの中だったり、まあ、そうしたものに縛られた中でこう自分っていうのが規定されているわけなんですけれども、まあ、それを今回のこの賞の出品作の前に立つと、まあ、私は誰だったかっていうようなことを、うん、改めて考えるきっかけになったらなというふうに思ってます。
そして先ほど通ってきたのが密林の日という展示のところも通ってきました。こちらについても教えてください。
はい、今回の展覧会では100年の歴史を振り返るというテーマを持っているということは先ほどお話しした通りです。で横浜トリエンナーレとして現代の作家たちの作品、そして様々な国や地域で生きる作家たちの作品というのをご紹介はしているんですけれども、同時にですね、まあ、100年の歴史の中で、そして横浜で活躍した人物というのにも着目したコーナーがあります。でその一つが密林の日の中でご紹介している小林明夫と B ゼミというセクションがありまして、これはですね、小林明夫さんという一人の横浜を拠点とした人物が1960年代に横浜を拠点に、まあ、現代美術のこうアートスクールを個人的に立ち上げて、でそこで様々な才能が育って、その後そこの現代美術研究所からは日本の現代美術を牽引するような作家たちが育ったというようなことが改めてこう光を当てて紹介しているコーナーなどもあります。
横浜のこのアートの基盤を築いた方でもあるんですね。
はい、このようにですね、今回の展覧会では、まあ、近代と現代、それからまあ国際性と地域性というのが、まあ、いずれもこうテーマとして盛り込まれた内容になっています。
もうね、今回お伝えしきれないぐらい見どころたくさんなんですが、現代アートってちょっと難しいなと感じていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。初心者向けの楽しみ方などがあればぜひ教えてください。
はい、今回の展覧会は、まあ、テーマとしても、まあ、美術を最先端の美術を見るというだけではなくって、どちらかというとこう私たちが今生きている現実、私たちはどのような世界に生きているのか、私たち自身を知るような内容というのになっているので、その美術を楽しむというだけではなくてですね、今回は音楽家ですとか、それから、社会活動家といったさまざまな作家たちが参加もしてくれています。なのでこう美術を 楽しもうとかしこまってこなくてもですね、私たちの日々の暮らしの営みを見つめ直す、そして私たち自身をこう考えるようなあの時間を過ごしていただけるような展覧会かなと思っています。
美術のこと詳しくわからなくっても自分のこと世界のことに目を向ける、そういったきっかけになるといいですよね。では最後にリスナーの方々へメッセージをお願いします。
横浜美術館が3年ぶりに開館しまして、私たち職員一同もですね、新しくなった設備で皆さんをお迎えできるのをとても嬉しく思っています。で特に今回は横浜ならではのこうトリエンナーレという歴史ある事業をですね、多くの方にご覧いただきたいと思っています。
実際に今回作品を見てみて、命や自分自身について考えさせる展示がたくさんありました。現代アート少し難しいかなって思っている方もぜひチェックしてほしいです。第8回横浜トリエンナーレ野草今ここで生きてる、会期は6月9日日曜日までです。詳しくは公式のウェブサイトをご覧ください。